第43章。彼は神の預言者でした。ジョセフ・スミスと同時代を生きた人々によるジョセフの預言者としての使命についての証。
私は自分がジョセフ・スミスを知っていたと思うと、ずっとハレルヤと叫んでいたい気持ちになります。ブリガム・ヤング。
ジョセフ・スミスの生涯から。
農部において生徒たちは預言者ジョセフ・スミスの話を聞くためにたびたび集まった。農部には生徒たち全員を収容できるほど大きな建物がなかったため、預言者は屋外で話すことが多かった。神殿のすぐ西側に数千人が集まることのできる森があり、預言者はよくそこで話をした。教会の指導者や話者のために持ち運びの可能な縁壇が作られ、改修は草の上や丸太やレンガに腰を下ろした。またその他にも建築中の神殿や個人の家など、預言者は農部においてさまざまな場所で話をした。1843年の初めに農部を訪れたある人は、完成半ばの神殿の誓いで数々の集会が開かれ、そこでよく預言者が教えを説いていたと報告している。屋外で語るとき、預言者はよく冒頭に自分が話し終わるまで風や雨が静まるように祈ってくれるよう生徒たちに求めた。1843年4月8日に農部で開かれた大会において、預言者は説教を始めるにあたり次のように述べている。皆さんにお願いしたいことが3つあります。まず、信仰あるすべての皆さんが信仰を働かせて風を鎮めてくださるように主に祈ってください。この風の中で長時間話を続けると健康をひどく害してしまうからです。次に、全員に声が届くよう主が私の肺を強めてくださるように祈ってください。そして第三に、私が真実を告げ知らせることができるように、聖霊が私の上にとどまってくださるように祈ってください。預言者の務めの中で説教をすることは、教会員にとって非常に大切な意味があった。預言者は数千人に上る会衆に向かって話すこともあった。預言者ジョセフに耳を傾ける人で、その説教に飽きる者は一人もいませんでしたと、パーリー・P・プラットは回想している。預言者が語る間、回収は寒さの中や日差しの中、雨や風の中で共に何時間も進んで熱心に耳を傾け、笑っていたかと思えば次の瞬間には涙を流しているのでした。農部時代に少年だったアルバ・ジェ・アレクサンダーは、預言者の話を聞くことはどんな娯楽やゲームよりも興味深かったと振り返っている。アマサ・ポッターは、農部で預言者ジョセフ・スミスが大勢の生徒に向かって力強い説教を行った時のことを次のように回想している。預言者が30分ほど話をしたところで、激しい風と嵐に見舞われました。砂ぼこりがひどく、近くにいる人のほかは互いの姿も見えないほどで、その場を離れようとする人もいました。しかしジョセフは彼らを呼び止め、風雨が収まるよう全能の神に祈りを捧げるよう求めました。そうすればそのようになるだろうと言いました。するとまさに数分のうちに風と雨が止み、夏の朝のように穏やかな天候になりました。嵐は二手に分かれて町の北側と南側に移動していき、遠くで木々や低木が風に揺れているのが見えました。ところが私たちのいる場所は1時間にわたって静かな状態が続き、その間に死者という素晴らしいテーマについて預言者の口から最も大いなる説教の一つが語られたのです。預言者ジョセフ・スミスが語るのを聞いた生徒たちは、ジョセフの預言者としての使命について力強く生き生きとした証を述べている。そして彼らの多くが 預言者ジョセフが語った説教や預言者との経験についての思い出を記録している。ジョセフ・スミスが誠に神の預言者であったことを後の世代の人々にも自分たちと同じように知ってほしいと願ったのだった。
ジョセフ・スミスについての証。ジョセフ・スミスは完全な福音を回復するように主から召された預言者である。私たちは初期の生徒たちと同じようにそのことを知ることができる。
ブリガム・ヤング第2代大官庁。私は自分がジョセフ・スミスを知っていたと思うとずっとハレルヤと叫んでいたい気持ちになります。ジョセフは主がお立てになって聖任され地上における神の王国を築き上げて維持する鍵と力をお授けになった預言者です。これらの鍵はこの民に委ねられており、私たちはジョセフが始めた技を続ける力を受けています。エライザ・R・スノー、中央婦女協会会長、1866年から1887年。真理と義の大義において、腹からに益をもたらすすべてのことにおいて、ジョセフの誠実さは天の柱のように不動でした。ジョセフは神が自分を技に召しておられることを知っていました。地と地獄のあらゆる力が連合したとしても、ジョセフを思いとどまらせることも、その目的から脇にそらせることもできませんでした。神と兄弟たちの助けを受けて、ジョセフはかつて人が確立した中で最も大いなる技、すなわちすべての聖者と将来のすべての人々だけでなく死者にも影響を及ぼす技のもといを据えました。彼は大胆にまた勇気を持ってこの世の偽りの言い伝えや迷信、宗教、偏狂な考えや無知に立ち向かいました。そして天から明らかにされたすべての原則に忠実であり、兄弟たちに忠実であり、神に忠実であることを証明し、自らの血をもってその証を結び固めました。バスシバ・ W・ スミス、中央婦女協会会長、1901年から1910年。私はジョセフが自ら公言した通りの人物、すなわち神の誠の預言者であったことを知っています。主はジョセフを通じて永遠の福音と私たちを日の栄の王国に導いてくれるすべての教義とエンダウメントを回復されました。ウィルフォード・ウッドラフ第4代大官庁。私は自分が目にしたジョセフ兄弟の姿や行いに特別な喜びを感じてきました。なぜなら彼は公私にわたって全能者の御霊と共に歩み、どんな人物にも見られないような偉大な精神を表していたからです。ダニエル・D・マッカーサー、後にソルトレークシティに向かう最初の手車隊の一帯を率いた初期の教会員。私の証は次の通りです。ジョセフは生ける神の誠の預言者でした。その言葉を聞き、その行いを見るほどに、ジョセフが父なる神と御子イエス・キリストにまみえ、また神の聖なる天使たちに会ったという確信が強まっていきました。もし自分がこの地上で何かを知っているとするなら、それはジョセフが預言者だったことを確かに知っていることだと私は常に感じていました。アレクサンダー・マクレー、ジョセフ・スミスと共にリバティの監獄に拘留された人物。預言者としてのジョセフ・スミスに対する私たちの信頼はとても大きく、主はこのように言われるとジョセフが言えば、私たちはその通りなのだと確信していました。そしてその言葉を試すほどに信頼は深まっていきました。ジョセフの言葉が果たされないことは一度たりともなかったからです。ライマン・オー・リトルフィールド、シオンの陣営の隊員。ジョセフは自分が主なる神から召されていた 栄えある末日の技に全勢力を注いでいました。メアリー・アリス・キャノン・ランバート、1843年にノーブーに移住したイギリス人回収者。初めてジョセフ・スミスを見たのは1843年の春のことでした。ミシシッピ川を登ってきた私たちの船がノーブーの船着き場に着いた時、数名の指導者の兄弟たちが生徒の一行を出迎えてくれました。その中に預言者ジョセフ・スミスがいたのです。私は一目で彼だと分かり、その瞬間ジョセフが神の預言者であるという証を受けました。ジョセフがその人だと教えてもらったわけではありませんでした。それでも他の人々から見分けることができ、私はまだ子供でしたが、わずか14歳でした。神の預言者を見たことが分かりました。アンガス・M・キャノン、青少年時代をノーブーで過ごし、後にソルトレークシティでステーク会長となった教会員。ジョセフ兄弟について特に忘れられないのが、1844年の春、集まった生徒たちに話をした時の出来事です。神殿の南側、パーリー通りの近くの谷間にある数本の大きなオークの木の下でのことでした。預言者は神がご自分の教会を設立する際に、ただ一人の人物だけが教会に対して拘束力を持つ啓示を受ける権限を神から授かると定められたことについて話していました。またこの同じ時に、預言者が自分はペテロとヤコブとヨハネの働きの下でメルキゼデク神権を受けたと宣言するのを聞きました。ジョセフ・スミスの霊感に満ちた言葉が私の若い心にもたらした印象は、その後の人生を通じてひとときも私から離れませんでした。思いが暗闇の雲に覆われそうになった時には、ジョセフの証が鮮明に浮かび上がってきて、末日聖徒イエス・キリスト教会が全く明らかな神の力と権能によって設立され治められているということを私に証言してくれました。ハイラム・スミス、預言者の兄、教会の祝福師。過去にさまざまな預言者がいましたが、ジョセフはすべての預言者の霊と力を受けています。
ジョセフ・スミスはキリストのような性質を伸ばすことにおいて、私たちが習うことのできる模範であった。
パーリー・P・プラット、十二使徒定員会会員、1835年から1857年。ジョセフ・スミス大官庁は背が高くて体格が良く、強くて活動的でした。肌は白く、髪は明るい色で、目は青く、髭はとても薄く、独特な表情をたたえていました。その顔つきはいつも穏やかで、話しやすく、知性と善意に満ち溢れていました。同時に物事に関心を持っていることも伺わせ、無意識に微笑みを浮かべているようであり、ほがらかでしたが、感情を抑えたり苦み走った表情を装ったりすることは全くありませんでした。静かで絶えず物事を見通すような眼差しには何かがあり、まるで人の心の奥底を見通し、永遠を見つめ、天を貫き、あらゆる世界について理解しているのではないかと思われるほどでした。また気品のある大胆さと自立心を備えた人物でした。その態度は人々を和ませ、親しみがあり、その叱責はライオンのように凄まじく、その慈悲の心は太陽のように限りなく、その英知はあらゆる領域に及んでいました。ジョン・ニーダム、初期のイギリス人回収者。ジョセフ・スミスは偉大な人物であり、原則に従う人で素直な人です。聖人ぶって暗い顔を見せるような人物ではなく、全くその逆です。ジョセフがそのように素直で率直で明るい人物であるためにつまずく人もいますが、私はそんな彼により一層の愛着を感じます。エメリン・B・ ウェルズ、中央婦女協会会長、 1910年から1921年、私はジョセフ・スミスがこの時代における最も偉大な人物であり、最も偉大な預言者であったことを証しします。救い主の時代以降、最も偉大な人物であったと言ってもよいでしょう。その威厳ある姿は素晴らしいものでした。きっと皆さんはジョセフのことを実際よりもずっと背が高く大きく感じたことでしょう。立ち上がって歩くときにそう感じさせる人に出会ったことがあると思います。預言者ジョセフがそうでした。私の知っている彼の肖像画で、その存在から漂う美しさと風格を余すところなく伝えているものを見たことがありません。メアリー・アリス・キャノン・ランバート。生徒たちがジョセフに抱いていた愛は言葉に尽くせないものでした。ジョセフのためなら彼らは進んで自分の命を捨てたことでしょう。ジョセフが話すと聞けば、あらゆる仕事を脇に置いてその言葉に耳を傾けたでしょう。ジョセフはありふれた人物ではありませんでした。生徒たちも罪人たちも同じように彼の力と影響力を感じ、また認めました。ジョセフに会ってその人柄と影響力に胸を打たれない人はいませんでした。ジョン・M・バーンハイゼル。1843年から1844年にかけて、農夫のジョセフとエマの家に数ヶ月間寄宿した医師。ジョセフ・スミスは生まれながらに強い精神力を持った人物であり、活力にあふれ、決意を貫き通し、大いなる洞察力と人の持つ性質について深い知識を備えた人です。穏やかに判断し、視野が広く、正義を愛することにおいて傑出しています。優しくて進んで人に力を貸し、寛大で慈悲の心に富み、社交的で明るく、物事について冷静に思い巡らす思慮深い人物です。正直で率直で、何者をも恐れぬ自立心があり、上辺だけの振る舞いをすることのない点においては誰にも劣りません。宗教の教師として、また一人の人間として、ジョセフ・スミスはこの民から大いに愛されています。ジェシー・N・スミス。ジョセフ・スミスのいとこ。預言者はかつて会った人の中で群を抜いて最も神に近い人物でした。生来偽りを言ったり欺いたりすることができず、最高の優しさと高潔さを備えていました。一緒にいると、私はすべてを見通されているのではないかと感じました。私はジョセフが自ら公言していた通りの人物であったことを知っています。ウィリアム・クレイトン。ジョセフ・スミスの書記として働いたイギリス人回収者。ジョセフと一緒にいればいるほど彼に対する愛が深まります。ジョセフについて知れば知るほど彼に対する信頼が深まります。ジョセフ・ F・ スミス。第6代大艦長。ジョセフはこの上なく高潔で、純粋な人間性に満ち溢れていました。その現れとして、よくボール遊びや兄弟たちとのレスリングなど、無邪気な遊びを楽しみました。ジョセフは肩を怒らせ、しかめ面をして、笑うようなことや楽しいことから無縁であるかのような印象の人物ではありませんでした。おう、ジョセフの心は喜びと楽しみと愛にあふれ、偉大で善良な人に見られるその他のあらゆる高潔な属性にあふれていました。それと同時に、素朴で汚れがなく、最も低い状態にまで身を落とすことができました。そしてまた、神の恵みによって全能者の目的を理解する力を受けていました。預言者ジョセフ・スミスとはそのような人物でした。
福音を回復した預言者として、ジョセフ・スミスは神の救いの計画をはっきりと力強く教えた。
ブリガム・ヤング。ジョセフ・スミス兄弟の輝かしい卓越した特質は、天の事柄を限りある者たちの理解力に合わせて教えることができるという点でした。民に教えを説くとき、神に関わる事柄、 神の御心、救いの計画、エホバの目的、主やすべての天の存在と私たちとの関係を明らかにするとき、ジョセフ兄弟はすべての男女子供の能力に合わせて明確に示された道のようにはっきりと教えました。このことはきっとその教えを聞いたすべての人に彼が神の権能と力を持っていることを確信させたことでしょう。誰もジョセフ兄弟のようには教えることができず、誰もイエス・キリストの啓示によらなければ神に関わる事柄を明らかにすることはできないからです。ハワード・コーレイ、ジョセフ・スミスの書記。ジョセフ・スミスによって明らかにされた福音を研究してきた私は、人の救いと生栄についてのこのような制度を神の御霊の助けを受けずに明らかにすることができるだろうかと考えました。できないというのが私の結論です。農部で私は幾度も腰を下ろしてジョセフ・スミスの説教に耳を傾け、言葉に言い表せないほどの雄弁さ、表現力に完全に心を奪われてきました。あのように語る人を他に見たことがありません。ジョセフ・エル・ロビンソン、農部においてビショップリックで顧問を務めた。私たちはずっと以前からジョセフ・スミスが神のまことの謙遜な預言者であると信じ、また確かに知っていましたが、今でははっきりと彼の姿が見え、彼の声が聞こえます。その声は天の激しい雷鳴のようであり、それでいて言葉は柔和で有益で人を大いに強化します。その言葉と教えにはかつてどんな人にも見たことのない力と威厳が備わっています。それはジョセフが力ある預言者であり、神の聖なる人だからです。ジョセフは確かに神の王国に関わる事柄について教えを受けていました。あふれるばかりに聖霊に満たされていました。そして聖霊は常にジョセフの伴侶となっておられました。オーソン・スペンサー、1841年に教会に加わったバプテスト派の牧師。教義に関してスミス氏は聖文にしっかりと準拠しています。私の知る限り、旧約聖書や新約聖書の真理を一つでも否定したり軽視したりしたことはなく、いつでも見事に説明し擁護します。神の油注がれたものとして教会の人々を教え、完全なものとするために彼は十分な教えを受けた学者のように欠けている事柄を整えて、古いものと新しいものをもたらす方法を知っていなければなりません。スミス氏はこの職務と使徒の務めを尊んで大いなるものとしているように思われます。彼が語ると昔の預言者たちに突如として命が宿り、彼らの啓示の持つ美しさと力がすべての聞き手を引きつけて、人々に胸の躍るような関心を抱かせるのです。ジョナ・アール・ボール、農部に住んでいた教会員。集会に行き、神殿の床で預言者が教えを説くのを聞きました。数千人の聴衆がいました。間違いは一つもありません。予測がつかず、それでいて議論の余地のない方法で預言者は聖文を明らかにします。ペテロの第二の手紙の第一章を取り上げました。その章について預言者は真昼の太陽のようにはっきりと説明しました。ウィリアム・クレイトン、私たちはジョセフ・スミス・ジュニアと語る特権を与えられており、彼との交わりを喜んでいます。ジョセフは判断力に優れ、英知を豊かに備えています。その話に耳を傾ける者は英知を受け、それによって思いが広がり、心に喜びが生じます。非常に気さくであり、貧しい生徒に対しても喜んで教えを授けてくれます。私は皆さんと話すのと全く同じように気楽にジョセフと言葉を交わすことができます。喜んで教えを授けてくれることに関してジョセフは次のように言います。私は値なしに受けているのですから、値なしに与えましょう。 どんな質問にも進んで答え、質問すると喜んでくれます。彼は成分に非常に精通しているようです。どのようなテーマを扱っている時にも、そのテーマについて私がかつて経験したことのないような光と美しさが明らかにされます。もしジョセフと数日話をするためにわざわざイギリスからやってきていたとしても、私はその苦難が十分に報われたと思ったことでしょう。マーシー・フィールディング・トンプソン、イギリス人回収者。夫のロバート・ B ・トンプソンはジョセフ・スミスの書記として働いた。私は深淵で難しい質問に対して預言者がはっきりと見事に説明するのを聞いてきました。預言者にとっては全ての事柄が簡単で容易に理解できることのようでした。したがって、かつて私が耳にしたどんな説明よりも分かりやすく語ることができるのでした。
初期の生徒たちのように、私たちはジョセフ・スミスの言葉を心に留め、彼が教えた原則に従って生活することができる。
エメリン・B・ウェルズ。私は預言者ジョセフ・スミスのうちに生徒たちに喜びと慰めをもたらす偉大な霊の力があるのを認めていました。変貌していると思われるほどに神の力が預言者の上にとどまったことが何度もありました。その表情は穏やかで、くつろいでいる時には子供のようでした。そして彼のことを深く敬愛している民に対して語る時、預言者の顔は筆舌に尽くしがたいほど輝いていました。また別の時には預言者の立ち振る舞いから発散される大きな力が、その声以上に声も私にとってはこの上なく雄弁でした。私たちの立っている場所を揺り動かし、聞く者の心の奥底を貫くのではないかと思われるほどでした。彼らは預言者を守るためなら進んで自分たちの命を捨てたことでしょう。私はいつもこの最後の真剣時代に神から選ばれた預言者のあらゆる言葉にうっとりと聞き入っていました。ロレンゾ・スノー、第五代大官長。初めて預言者ジョセフを見たのは青少年の頃、17歳頃のことでした。預言者は少数の回収に話をしていました。自分が受けた天使の訪れについて語っていました。人々はジョセフの話を聞くのがとても好きでした。ジョセフには啓示があふれていたからです。主の約束の通り、ジョセフが教えた原則を受け入れた人々は、それらが真実であるという証を主から受けました。エドワード・スティーブンソン、70人会員、1844年から1897年。私が初めて預言者を目にしたのは1834年ミシガン州ポンティアックでのことでした。その時感動を受けたために、今こうして預言者の多くの友人たちに当時の様子について話せることを大きな喜びとしています。神の誠の預言者であるジョセフを愛する気持ちは私の心に深く刻まれ、以来60年近くが過ぎてきましたが、その気持ちはいつも私と共にありました。その同じ年、すなわち1834年に預言者は幾度も大勢の回収を前にして、御父と御子の訪れとお二方と言葉を交わしたことについて非常に力強く証ししました。そこで表されたような力を私はかつて感じたことがありませんでした。メアリー・アン・スターンズ・ウィンターズ、パーリー・ピ・プラット長老のママ娘。預言者が神殿の近くの森の中でインディアンに教えを説いていた時、私は預言者のすぐ傍らに立っていました。聖なる御霊がその顔に光を投げかけ、ついには光の輪のように彼の周りで輝き、預言者の言葉はそれを聞くすべての者の心を貫きました。私はカーセージから運ばれてマンションハウスに安置されていたジョセフ兄弟とハイラム兄弟の遺体を見ました。また二人が着ていた 彼らの命の血の色を残している衣服を見ました。私は彼らが神の人であり、忠実で真実な預言者と祝福師であったことを知っています。私たちが来るべき世で二人に会うにふさわしいものとなることができますように。ウィルフォード・ウッドラフ、1837年4月6日の説教についての報告。ジョセフ・スミス・ジュニア大官庁は立ち上がり、神の力と霊と面影をまとうと3時間にわたって会衆に話しました。預言者は自分の思いと気持ちを友人たちに打ち明けました。そしてイスラエルの長老たちに非常に重要な多くの事柄を示しました。おお、それらの事柄が私たちの心に鉄の筆を持って書き記されて常しえに残り、生活の中でそれらを実践することができますように。ヨブ19章23節から24節参照。預言者ジョセフの心と口から出てきた光と原則と徳の泉、その心はエノクの心と同じく永遠のように膨れ広がっていました。そのように力強く示された証拠は、聞く者の思いから不信仰と疑念のかけらをことごとく取り除くことでしょう。そのような言葉や感情、原則、霊は暗闇から湧き出ることはありえないからです。ジョセフ・スミス・ジュニアはイスラエルを救い出すために建てられた神の預言者です。それは今私の心が内に燃えているのが確かであるように間違いのないことです。ブリガム・ヤング、初めて預言者ジョセフに会って以来、私は王国についてジョセフが語る言葉を一言も聞き漏らしたことはありません。そしてこれこそ今日私が手にしている知識の鍵です。すなわちジョセフの言葉に耳を傾け、必要な時に思い起こせるように御子イエスの御名によって御父に求めながら、それらを心に留め蓄えたのです。神に関わる事柄を大切に蓄えたのであり、これが今日私の手にしている鍵です。私はジョセフと神の御霊から学びたいと切に願っていました。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。預言者ジョセフ・スミスについての証について考えてください。これらの証について印象に残ったことは何ですか？ジョセフ・スミスについてあなた自身の証の元となっているものはどのようなことですか？あなたはどのようにしてこの証を得ましたか？この証を日記に書くか、家族と分かち合うとよいでしょう。この章にはジョセフ・スミスの容姿や人柄や性質を述べた言葉が載っています。これらの言葉によってジョセフ・スミスに対するあなたの気持ちはどのように変わりましたか？これらの特質のいくつかを育む方法について考えてください。預言者ジョセフが福音を教え、聖文を説明した方法についての証を研究してください。これらの証は私たちが福音を研究し教える際にどのような助けとなるでしょうか？本書を研究するにあたって、ウィルフォード・ウッドラフやブリガム・ヤングの模範にどのように習うことができるでしょうか？生ける預言者の教えを研究する際にはどうでしょうか？真理が私たちの心に鉄の筆を持って書き記されるようにするとはどういう意味だと思いますか？関連聖句、第二ニーファイ3章6節から19節、教義と誓約24章1節から9節、124章1節。